藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろん、メンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
はい、皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は第19回ということで、今回もよろしくお願いしたいと思います。企画構成担当の斉藤元明です。加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
加藤さん、今日はですね、
はい、
女性の方からご質問いただいてます。
はい、
女性の方からもね、うん、もっとバンバンご質問いただきたいんですが、
うん、
これやっぱ経営道場という、
そうですね、
ネーミングからでしょうか。
男性
男っていう、
ね、はい、
まあ、加藤さんらしいんですけども、こう、こうはっていう、男って武士って感じでですね、はい、でも全然女性の方もウェルカムですよね。
もちろんですよ。
はい。はい、ですから、はい、起業準備中の方とか、もちろん起業してらっしゃる方とか、うん、女性の方からのご質問も歓迎ですのでね、どしどし女性の方も、まあ、実際、加藤さんご自身も、女性のね、クライアントの方とかもね、いらっしゃいますし、
そうですね、
はい、はい、していただければと思います。では本日のご質問はですね、グラフィックデザイナーをしてらっしゃる40代の女性の方からです。グラフィックデザイナーでウェブじゃなくて紙媒体を主にやってらっしゃるみたいで、うん、名刺とかフライヤーとかそういう紙ツールの制作を手掛けてらっしゃるということで、うん、この方立派ですね。ヒアリングだから作るだけじゃなくてヒアリングが大事だと考えていますが、時間がかかりすぎている面もあり、いつもオーバーワーク気味です。結構人気者なんですね。お仕事がいっぱいあるようで、うん、ヒアリングを大切にする姿勢は変えたくありません。で、その中でもう少し効率を上げる方法がないものかと悩んでいます。時間管理について何かいいヒントをいただけないでしょうかということなんですけど。
はい、なるほどですね。
はい、
まあ、前回でいうところの内部プロセスっていったところのですね、まあ、改善ですよね。
うーん、
はい、はい、わかりました。まあ、これはですね、
はい、
私も実はもともと起業したのは広告制作と、
はい、
まあ、特にウェブ制作会社としてしました起業いたしましたので、
はい、
そこからコンサルタントに転身しましたので、
はい、
ものすごくよくわかります。で、簡単ですね。
お、お、一発回答ですか。
はい、はい、まずはですね、
はい、
やってることをパッケージ化する、
はい、パッケージ化する、
はい、
はい、
はい、例えばこの方もグラフィックデザイナーということで請負をなされて、まあ、名刺やフライヤーって書いてありますけども、
はい、
それを聞く項目っていうのは、
はい、
おそらくですね、毎回クライアントさんは違って対象者は違うんですけども、
はいはい、
同じことをやってるはずなんですよね。
そうですね、
繰り返し、
はい、
だそこの部分を最初にツールとしてパックにしてしまう。
なるほど、
以上終わりみたいなな
るほど。だからヒアリングを大事にしてる、はい、ヒアリングで必ず聞く項目がありますよね。
はい、
例えばそういうのを事前に書いてもらったり、
はい、
メールとかファックスで送るとか、
まあそれもそうなんですけど、まずは最初に聞く項目とか、はい、その何て言うんでしょうかね、構成書、例えばですけど、
はい、
まあ、私も実際に指導してるんですけども、
はい、
USP の聞いたチラシっていう場合であれば、
ええ、
もうパーツに分類されてるんですよ。
う
ーん、1番からレスポンスを上げるためのパーツの1番から15番までパーツがありまして、
はい、
そういうふうにもう毎回やってる作業をね、意外にお決まりの定型パターンであったりとかするんですよ。
なるほど、
はい、分類していけば絶対そうなります。 あの業種とかによっても変わりますけど、でもあのグラフィックデザインで抑えるところは、
はい、
あの全部パーツとしの構成要素としては一緒だったりとかするはずなんですよ。
なるほど。この女性がいつも商談の時にカウンセリング、うん、ヒアリングの中で心がけているところを、
うんうんう
ん、まあ手順を、
はい、
制作する手順をこう一度こう書き出して見るっていうことですね。
はい、その手順を先出しするってことなんですよ、
はい、
何らかの形で。それをなぜ多く、まあ、それ当たり聞けば当たり前なんですけども、
はい、
多くの、方が、
はい、
やれないやっぱ理由がありまして、
はい、
そもそもそういう効率が悪いっていう、意識にすら上がってない状態
なんですね。なるほど。それが普通だと思ってたら問題は感じないですよね。
ええ、そうなんです、うん、なんでその、まあ、7つの習慣っていうね、考え方がまあありまして、
はい、
まあ、全世界で一番売れてるね、
はい、
ベストセラーなんで自己啓発書なんで、うん、まあ、非常にこのタイムマネジメントっていうのも載ってて、
うん、
非常に素晴らしい本なんで、まあ、皆さんリスナーの方読んでいただきたいんですけども、その中にですね、緊急第、まあ、端折ってお話ししますけど、第二領域っていうのが、
うん、
緊急ではないけれども重要なことっていうね項目がありまして、要するに生産性を上げるための領域があるんですけども、そこをやってないだけです、こういう人たちは。
なるほど。なんか前回のまさにコアコンピタンスと ほとんども同じっていうか。
そうですね、まあ、内部プロセスのところのコアコンピタンスを、まあ、自分のところで開発、まあ、開発っていうかね、
うん、
どちらかというと効率化ですけどね、こちらの場合はね、うん、なので、まあ、私これも話がちょっと飛んじゃいます。いやいやってるじゃないですか。
はい、
無駄無駄無理をなくすっていう風に言うわけですよ。
え、いやいでですか。
はい、無駄と無駄と無理があってはいけないと。
あ、そうなんですか。いやいで。
はい、直線的な動きじゃないとダメなんですよ。
ほう。
まあ、トヨタ改善方式もね、前回言ってた改善方式も、
ええ
、無駄無駄無理をなくすわけなんですけども、
はい、
この方の場合は無駄無駄無理がいっぱいありすぎるんですよ。おそらくね。だからそもそも無駄無駄無理がないのだろうかとか、
うん、
でこういう質問をしてほしいんですけど、私って繰り返し同じことをやってることってないだろうかって。
あー、なるほどですね。
そうするとあれ、名刺に限っての、
うん、
まあ、名刺に絞ってください。名刺に限って毎回繰り返しクライアントさんに聞いてることないだろうかとか、
うん、
でも毎回やってる作業ってないだろうか、
うん、
で出てきた答えは言葉が出る。あ、こういうレイアウトとかこういう、なんですかね、作業を毎回やってる、
うん、
で出てきたとしたら、
はい、
それは効率化するためのネタなんですよ。
うん、
それをあとは効率化するための、まあ、手段がいろいろありまして、
はい、
さっきみたいにテンプレート化するとか、うん、毎回聞いてる質問をヒアリング質問シートにするとか、
うん、
そういうツール化するための作業なので、
うん、
これをやることが先ほど言った第二領域の生産性を上げるための緊急ではないけれども重要なことをやるってことなんですよ。
うん、そのやる作業自体は、
うん、
目先っていうか今それを考えるとそのこと自体は時間がかかるけれども、はい、そのことをやることによって後々ものすごい大きな原因がありますよね。
ええ、
なるほど。
なんでそういう、ね、
それがまさに第二領域だと。
そうなんですよ。その第二領域の仕事っていうのね、特に一人でやってらっしゃる方とかフリーランサーとかね、まあ中小企業でも一緒ですけどね、
うん、
本当にやってないです。
うん、まあ確かになかなかこう仕事に追われて、まあ、時間に追われて毎日こう一生懸命いっぱいいっぱいで、
はい、そうですね、
やってらっしゃるというか。うん、
なんで私ウェブ制作会社の時はもうね、
ええ、
ある程度の売り上げがあったんですけども、ね、
はい、
全部そこら辺を先に準備していって仕組み化していっちゃったもんですからね、
うん、
暇で暇でしょうがなくて
本当ですか。
超効率化されていましてですね、よくはもちろんマーケティングのシステムはもう当時150万円ぐらい受注してましたけども、
はい、一
件のホームページですね、注文用紙が自然に流れるような仕組みになってましたしでそこから作業をする場合は私がもうヒアリングする項目もこことここって肝の部分があるのでホームページで、
はい、
そこだけはヒアリングする項目も決まっていて、
はい、
大体 20% ですよ。28の法則じゃないですけど、20% 重要なところだけ押さえて、
うん、
あとは言葉はですよ、やっつけ仕事ですよ、うん、情報収集をして、例えば会社概要とかな、完全に情報をいただいて、ただ載せるだけの情報じゃないですか、
作業ですね、
作業です。
はい、
だそこの部分はもう本当にテンプレート化する、
うん、
で本当もっと言うと、この人一人だけども、もう少し人数があってきた人に任せる領域なんです
よ。うん、
で本当に重要なところは、ここはあのなんていうのかね、自分が関わらないといけないところで、そこの肝の部分は2割を抑えておいて、
まさにこう、うん、コアな業務だけに集中するってことですね。そうです、
はい、
うん、
そういう、まあ、アウトソーシングの発想にもなっていきますし、それをねやられるといいんじゃないかなと思いますけどね。
まさに自分がやらなければならない仕事はどれか、うん、どこの部分か、
はい、
ということをまずは整理するということですね。
はい、ヒアリングもちろん大事なんですけど、だらだらやればいいっていう方では、はい、ことではないので、
はい、
抑えるとこ抑えてってことで、
はい、
で毎回聞いている、大事な質問があるはずです、
はい、
そこを時間をかけますけども、
はい、
やっつけ系の仕事はじゃあこれに記入してくださいねとかね、うん、そういうレベルでも構わないですし、ツール化していってね、うん、そうすることによって、満足度を下げずに、
うん、
てかもう当然クオリティをね下げずに、制作物のですね、そしてなおかつ効率化ができるというですね、まあ、相矛盾するところをですね、
うん、
両立できるってことになるんです、
うん、確かに加藤さんがおっしゃって、こうヒアリングシートを作ったりするとその抜けがなくなりますから、当然人間ですから、はい、調子がいい時も悪い時もあるわけで、
はい、
調子がいい時はこう漏れなく聞けてるようなところは、調子が悪いと漏れがあったりしますけど、
はい、
ヒアリングシートを作って一個一個潰していけば、
はい、
その漏れがなくなりますよね、うん、だからあの手を省くっていうんじゃなくて、逆にそのヒアリングの品質を保つっていうメリットも出てきますよね。うん、なるほど。でもう一つはそういうこう、まあホームページとかでよくあるテンプレート化、デザインとかのテンプレート化とかをできないかっていうことですね。
なんで私の場合で言えば、
はい、
もう先ほどのパッケージ化したっていう話をしましたけども、ウェブ制作のサービスのパッケージを建築会社 版と、
うん、
それから店舗版、
はい、
まあね、前回の治療院さんとかですね、その飲食店さんとか店舗のビジネスをされてらっしゃる方っていうのはね、もう毎回同じあのサイトのストラクチャーというか設計図だったわけですよ、
は
い、だからもうあらかじめ決めてあったんですよここに店名を書くっていう サイトマップっていうサイトの設計図を作るんですけどね、それとあの金額ももう先に出してたんですよ、なんで、もうヒアリングすることもそのテンプレート化していることによって、
はい、
やっぱ効率性が増すんですね。
それはそうですよね、はい、
そういうパッケージ化にもつながっていきますけども、そういったことを、ご準備なさるといいんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどですね、
うん、時間が圧倒的に、増えます。
加藤さん、ホームページ制作会社のとこ時間が余ってしょうがなかったと言われてますけど、そういうその発想っていうのは7つの習慣を読んでそういうことにこう気づかれたわけですか。第二領域は大事だ、なんでそういう考え方、うん、視点を持つことができたんですか。
もともと私はあの IT の方も結構、まあ、あの IT の世界のですね、
はい、
あの詳しいもんですから、
はい、
やっぱりその効率化っていうのはですね、
うん、
まあ、得意っては得意だったんですよね。
うーん、
なんで効率化できるところはいつもない、常にないだろうかないだろうかっていうですね、まあ、思考があったもんですから、
ほう、
で具体的にどういうふうにやってったらいいかっていうね、 IT のシステムを導入するための勉強とかもしてたので、
うーん、なるほど。
なので本当は、まあ、ちょっと難しくなるので言いませんでしたけど、全体最適化を見ながら部分をあの最適化していくっていうね。
なるほど、これはちょっとまた長くなりそうな話です。
まあやめときますけども、
はい、
それが実はあの効率化につながるんですけどね、
はい、なるほどですね、うん、まあ、もし7つの習慣にねご興味があれば、ぜひあの皆さんも読んでいただければと思いますし、第二領域、要は4つの領域で考えるんですね。
そうですね、
時間が緊急なのか緊急でないのか、
はい、
重要なのか重要でないのか、
はい、
で、それの中で重要だけれども緊急ではない、
うん、
今すぐ手をつける必要がないけれども将来的にはとても大事な仕事、うん、っていうことに目を向けて、
はい、
そもそも目を向けないと意識が向きませんから、
そう
です。そこを意識して、
そうです。で、緊急だけでも重要じゃない第二領域のお仕事を増やしていくと、
はい、
逆説的なんです。そこを増やすことによっていろんな緊急かつ重要なこととか減るってことなんですよ。
だからまあやっつけ仕事が
減るんです。
減るわけです、
はい、そうなんです。それを毎回、こういった系統の方はですね、はい、毎回ゼロからやってるので、うん、例えばメールの、あのフォーマットもですね、返してるメールの文なんていうのは毎回同じようなことをタカタカタカ打ってるってことは、
うん、
メールのテンプレとかできるってことなんですよ、うん、
なるほどですね。
そういう気づきからその効率化をなされていくと、まあ、これあの質問はヒアリングなんですけども、
はい、
ヒアリングでも一緒なんです、
うん、
全ての業務はですね、
うん、
一緒のことを言えるので、
うん、
それをなされると、満足度を上げながらてかキープしな、まあ、上がると思いますね、効率化が進むと、
はい、
いうことが起こると思います。
なるほどですね、はい、じゃあまあいつもやってる作業手順を繰り返しやってることはないか、
はい、
っていうのをまず、
はい、自分で、
ね、見つめ直して、
はい、
そこからってことですね、
はい、
はい、では加藤さん今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。